はい、聖徳太子の死後、蘇我氏の、独裁体制がまた始まってしまいます。で、一説によると、もう蘇我氏が、調子こえたのかどうなのかって話ではあるんだけど、で、自分たちの館を、皇居だとかね、なんとかって言ってるとかって、そういった話もあるぐらいです。で、その中で、もうこのままじゃ皇族も、他の貴族たちもやばいぞっていうことで、立ち上がったのが、有名な中野大江の王子と中富の鎌足ですよね。で、二人は有名なエピソードだと、中野江の王子が、蹴鞠の会で中野江の王子が蹴鞠を蹴ったと同時に、靴も脱げてしまって、その脱げた靴を中富の鎌足が拾ってくれて二人は知り合ったと。そんな有名な話はありますけれど、ね、実際はね、なんか同じ塾生なんだとも言われてます。遣唐使って、戻ってきた時に、自分が学んだことを伝えるために塾を開くんですよ。で、二人はね、同じところで学んでたんじゃないかっていうふうにも言われてます。で、この二人が大化の改新、今では一子の変って言って、そのイルカの暗殺を企てていくわけなんだけどね。でも、考えてみると、時の最高権力者であるこのイルカを二人殺せるだけのパワーを持ってるのかと。言うと、正直そこまでの力はないんですよ。で、それでね、なんと新たな協力者が生まれるんです。それが、蘇我氏一族の蘇我の倉山田石川麻呂っていう人が協力してくれるんです。で、この石川麻呂はね、どうやら、なんか汚れてしまった蘇我氏をもう一度再建させたいっていうことで二人に協力してくれたみたいですね。で、強力なバックアップもできたんですよ、これで。で、じゃあ次はどこで、じゃあ蘇我のイルカを殺すのかと、これを考えるわけで、行き着いたのはね、朝鮮からやってくる使いを迎え入れる式で、天皇の横にイルカがいるんですよ。蘇我のイルカがいるんですよ。で、蘇我のイルカっていうとね、なんか人信用しないやつで、昼も夜もね、腰に剣を刺したまんまみたいな、そんな人みたいなんだけど、さすがにそんな天皇の横でね、剣を刺してるっていうのも、これはまずいだろうっていうことで丸腰なんですよね、その時は。絶対丸腰なんです。だからその時に、そして、石川麻呂っていうのが天皇の前でね、上評文っていうのを読む役割なんですよ。で、そこで、その上評文を天皇の前で読んでる月に、隠れていた、その中野大江の王子と中富の鎌足が、ね、隙をついてイルカに切りかかると。こんな作戦です。じゃあ行きましょうか。作戦決行です。ね、蘇我の石川丸が当日ね、天皇の前で上評文を読み出します。そしたらね、誰か来るかと思ったら、なんと誰も来ないし、来る気配すらないんですよ。あれおかしいな、これみたいなね、そんな感じなんですよね。で、それもそのはずなんですよ。この中野江の王子とね、中富の鎌足は、自分の部下に剣を持たせて、切りかかれっていう風に命令してたんですよ。でもさ、これ普通に考えてみると、君らだってそうだと思うんだけど、ね、上司の命令とはいえ、人を殺してこいって言われてるんですよ。人を殺してこいって言って、はい、わかりましたとかね、そんなやつなんて絶対いないんですよね。だからね、しかもそれだって殺すのは時の最高権力者ですから、もうますますないんですよ。100% 無理なんですよ。で、だからね、当時のその部下はね、剣持ったまま震えてね、動けないんですよ。ヒヒーってね、ヒヒーすいません僕いけませんみたいな、そんな感じでビビってるんですよ。で、そしたらさ、ね、上評文もどんどんね、読むもの長くなってきちゃうんだよね。石川丸も、あれ、やべえぞこれって。え、まさか、はめられたのってこれ俺なんじゃねえかみたいな感じでガタガタ震え出すんですよね。もう汗だらだらなんですよ、石川丸も。で、そしたらね、石川丸もそんな様子がおかしいってことで、イルカも気づいちゃうんですよね。お前、石川麻呂今日様子おかしくねえかみたいな感じで、ね、だんだん近づいてくるんですよ、石川麻呂に。そしたら、あ、やばい、計画がバレるっていうことで、中野井の字が、わかった、俺が行く剣をね、そして剣を抜いて、思いっきりイルカに切りかかるんです。で、それでね、切りつけられたイルカはね、血まみれになって、なんとか立ち上がって天皇の前で言うんです。ね、帝よ、なぜ私がこんな目に遭わなければいけないんですか。そしたら、中野井の字が言うんですよ。ね、蘇我のイルカは悪い奴なんです。天皇家を我が物にしようとしました。で、そしたらね、よほどショックだったのが天皇がね、奥の間に入り込んで引きこもってしまうんですよ。で、それでようやくやってきたね、部下がイルカの体をめった刺しにして暗殺するんです。で、なんとかね、そうやってイルカの暗殺はうまくいったんですけど、このイルカの死体を、じゃあどうしたかっていうと、 蘇我の蘇我氏の館に送りつけたみたいなんですね。でそれでその蘇我のイルカの父である恵美氏はね、朝廷に対して徹底抗戦を試みるんだけれど、やっぱりこの状況下でね、恵美氏を味方する人はいなかったんですよ。だからね、恵美氏もね、その蘇我もここまでかっていうことで自分の館に火をつけて自殺してしまうんです。